はい、それで今日のところはですね、この、ある意味で非常にわかりやすいことですが、いかに幸いなこと、アシレイって一言なんですけども、弱者を顧みる人はと。で、この弱き者っていうのは、この聖書全体に対して書かれてある。これは人間がさっき言ったように、本質的にいろんな意味からどっから見ても本当に弱いもんだからですよね。だから、その人間そのものが弱いものだから、神様のご性質はというのを、知っている時の34章で言われて、はっきりも言われている。そこは最初に一番はっきり言われているところですね。で、そこで言われていることは、神様っていうのは、憐れみのあるお方だ。そのことが第一に、出エジプト記の三章の五節から言われていたわけです。主が雲のうちにやって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言した。これもはっきりわかりますのが、名というのは、本質を言うと。単なる名前でないということは、こういうところからわかります。それで、ヤハウェイ。主こそは神々、全世界に至るところにあるけど、ヤハウェイっていう神が本当の神だということで強調するために、まずこの言語はヤハウェイ、主と言って、まず、憐れみ深くということが書いてあって、憐れみっていうのは弱い者に対する愛を言っていることであるので、最初から書いてある。で、人間が本質的に何で弱いからこそこのように言われているので、そして忍耐族っていうのは、そういう愛の神様に立ち返ろうともせずに、絶えず自分中心のことばかりやってる。それに、その憐れみゆえに忍耐を持って待ち望んでくださると。恵みっていう言葉は、日本語ではいろんな目につくけど、特にこの、罪を許すという側面を、聖書で一番恵みの本質として出てくるわけですね。恵みによって救われた。新約聖書にも出てきます。恵みによる信仰によって、ということありますが、一番人間の本質に問題が、というのは罪の問題で、どうしても正しい真実の道を歩けない。で、それを人間は指摘して、そして裁くということ。これ簡単に人を裁くなって言われているように、小さな子供でも互いに悪口を言い合ったりする。でも神様、それではそれを見抜いた上で許してくださる神様で、そういう意味でこの恵みっていうことは、許しということといつも深い関わりを持っている。そのことで7節にも、この慈しみ深い、恵み深い神様っていうものは、まず第一に罪を許す神だと。自分に、都合のいいこと、あるいは病気だったら誰でも健康になりたいし、貧しいよりも豊かになりたいし、人からけなされるよりも褒められたい。あるいは、人から馬鹿にされるよりも注目されたい。この世でも認められないとか、いろんな気持ちがあるけれども、そういうことをみんな、そういう願いが叶うと言われていないことで、神様のご性質は、そういう絶えず、神様の愛じゃなくて、この世の人間的ないろんな自分中心の欲望を、まず考えてしまう。そういう罪を許す神だと。このように、はっきり言われています。 これもみんな弱いものへの神様の本質ということですね。まあ、ずっと健康で、例えば家庭でも親も家庭も良くて学校でも成績も良かった場合には、自分は本当に弱いものという深い感じは持つことはできない。ね、病気にもなったことはない人は。で、でもまあ、なかなか56年になっても病院も全くしない、病気も全くしない、健康、ずっと健康だっていう人も、これは相当すごいと思いますが、そういう人は徹底しその自分の体にの弱さを思い知らせることはなかった。ということで、そういう人は、もう一つやっぱり神様の憐れみとかいうことをピンとこないというところが残るんですね。で、自分は罪を犯してない。罪なんかしていない。ほとんどしていない。正しく生きてこられた。って本当にこう思っている人。もうまた、その罪を許すのが本質的な神様の愛だということだから、やっぱり神様の愛とか憐れみ深い神とピンとこないと。本当に弱さを思い知らせて初めて、この神様が愛の神、罪を許す神、憐みに深い神だと。ということを知るということですね。だから、神様はこういうご性質だからこそ、このように、そのご性質と似たものを当然祝福されると、似たものにありようとする。この点は一般的に、弱い人を大事にする人は幸いですよと言われても、弱い人を大事にする人自身が弱いので、必ず弱くなって、本当に弱い病気で非常に苦しくなったら、他の弱い人のことなんか考える余地がない。もう必死でその痛みや弱さを神様助けてくださいと、支援でもよくあるように。だから、本当に弱いものに思いやるということは、神様の愛を深く、本質である、この憐れみの、神様の憐れみと愛を受けていなければ、この世には本当に決してなれないわけです。そういうことで、この、あ、幸いだ、憐れみある人はっていうことの前に、背後には、まず神様が、本当の意味で無限の憐れみのあるお方だと。それを自分の、肉体と、あるいは霊的な部分において、両方本当に弱いということを思い知らされて、それを許し、また憐れんで、見捨てないで近づけてくださるというのは、ただ神様だけなので、そこに至って初めて、本当に神様の憐れみ、愛が信じたと、わかる。だからそういう人は当然、以前は全く無視するか、気づかなかった弱いものに、関心を自然に抱くと。で、その弱い人が神様を知って強くなるようにという願いが自然に出てくるということがあります。そういう意味ではこの聖書全体は、弱いものの世界とそれを許し、またそこに力を与える神様。っていうのが全体として書いてあるということがわかるわけですけど、あの闇、サウス域の最初でも真っ暗闇だと、全くの空虚だ、混沌という訳をしているのは、まあ外国語訳、何で50、40、50、英語訳だけでもあっても、ほとんどごく極めてわずかですね。言語が混沌というとちょっと意味が違うからですね。これも繰り返し言ってきたように、東風と暴風という二つの言葉で、両方ベイカントとかエンピティという虚しい、何もないっていう意味が本来なんですね。だから工学はそれを落としやったから、虚しい、形なく虚しい、フォームレスと。で、新教大学になってそれを混沌と訳したわけでも、混沌というのとはちょっと違うわけですよね、意味が。ちょっとっていうか、相当違うわけです。例えば現代の政治 世界状況が混沌としている。これよく言うわけです。それはもう、どっち方向へ行くのか、もう全く、わからない。何がいいか正しいかわからない。どこの方向に向いているのか。でも本来、東風と暴風っていうのは、何にもない。現代の状況でも、例えば、ロシアとかアメリカとかヨーロッパ、ドイツ、日本と、いわゆる経済的に有力な国がいっぱいあるわけですね。何もないっていうんじゃないわけです。でも、東風、暴風っていうのは、全く空虚、虚しい、フォームです。形も何もないって。それで、真っ暗闇だ。ということなんですね。で、人間の心も非常にあるというふうに思っとっても、実は非常に虚しいと。何かふとあったら、そういうふうな確信にしても、力の人はパーッと消えていく。ということがよく、これでもある。それが非常に表沙汰になったのが犯罪として知られたりしますけれども、そうでなくても、別に犯罪でなくても人間関係の中でも、絶えずそういう弱さっていうのが出てきて、人間関係も壊れていくということが、もう至るところであるということですね。そういうことで、この弱さっていうものは、最初から、混沌虚しさ、ちょっと闇、人間の心も全くの闇だと。全く虚しい、荒涼とした状態。それは言い換えたら本当に弱いということですね。力があるように言うと何かがあったらパッとその力なさが明らかになる。そういうようなことで、もうそこに何があるというよりも、その光あれと言ったら本当に光があったと。真っ暗闇だったのか。光をしっかり見るっていうのは、これある種の強さになるんですね。本当に真っ暗闇だって生きていなくなくって、たちまち、日本でも2万2000人近くも、それはっきり自殺と断定できただけでもあるので、自殺とはっきりした確証はない、不審なし、不審死ということも自殺が相当混じっていると言われているわけですが、あるいは自殺未遂で、実際に自殺に手をかけたけど、死ねなかったという人もたくさんおると。それは2万2000人とこの10倍はあるとも言われたりします。そういう方に本当に虚しく空虚で光がなかったらもう生きていけない。でもそこに光があるってことは、その弱さから脱出するものということになる。でこの罪というものがあったら真っ暗になる。何か見えなくなる。これは、この前やったすぐ上のところですね。40編の12節。40編の詩編の13節ですね。13節に、悪の罪が絡みついた。そしたら見えなくなると。真っ暗になるということです。罪、これも悪と同じことですね。悪の力が罪となって、間違ったことを教えたり、させたりするようになるので、悪の力が絡みつく。で、それを言い換えたら、自分の罪に捉えられると。悪と罪と随分違うように感じる人も、日本語としてはあると思いますが、悪の力は人間に及ぶ。それが罪と。ことで、絶えず、究極の善である神様から離れを背こうとしてしまうというのです。そういうふうに、こう、弱き者と最初の創世記の混沌と光あったってなんか関係なさそうな。けれども、実はこの聖書っていうのは非常にこの表面的な、意味の他に、奥はずっと続いておるということですね。で最初からそういうふうに真っ暗闇で罪で、もうどうすることもできない。もう心くじけていますと。もうそんな風な状態が闇。そこに光ありと言って、光 光、その光はイエス様によってはっきり、これは命の光だと。実際にこの命、生きて何も見えなくなる、生きていきたくなくっていうのは命を与えられる光だということが言われています。で、このイエス様の先祖であるこのルツですね。ルツ記ということで、これはマタイの福音書にも、それでイエス様の系図と称する、どのような道をたどってイエスという方が生まれたかを書いてある。その神様の長いご計画の歴史がああいう系図というものは無意味簡素なように見える形で書いてありますが、ずっと神様が数々のことがありながらも、時代の変遷、戦争やら、離散やら、教えら、いろんなことありながらも、神様の大いなるご計画が千年、二千年と、歳月を通して成就していったんだという、歴史における神様の導きある形状を示していたわけです。でそこにルツも出てくるわけですね。で、ルツは、もう、まあ、飢饉のためにイスラエルからモアブの地に、まあ、避難していった。ミスの難民のように。で、そこで地元の人と結婚したけれども、夫がみんな死んでしまった。子供も、夫も死んでしまったから、異邦人の女が残った。そういうことで、もう、本当に弱く、あの当時は、なんといて、比較的最近まで、働くのは肉体労働が圧倒的に多かったから、当然男が主体になるわけですね。物を切ったり運んだり、重労働は断然男の力が強いし、女性の方は子供を産んでどんどん産んで育てると。体重ついていないといけない。赤ちゃんというのは何も利益も立てないぐらい。だから当然ですね、このいわゆる男性らしさ、男らしさっていうのは力である、理性的である。決断、実行という。女性の方は小さなものを慈しむと。まあ、そういうふうに体の構造もですね、そういうふうにできておるというところがあるんですね。女性ホルモンが、で、ミルクが産生するなんていう、本当にそういう体つきもそういうふうに柔らかくできておるという。で、その弱くなった人たち、でその弱くなったナオミですね、もう自分の息子も死んでしまったと、異邦人の女を連れて行ってもその女にいいことは一つもないと、外国人が入ってきたというだけで見下されるだろうと。結婚することもできない。ということで、もうどうしてもここに私についてきてもダメだと。私何のいいこともないと。本当に弱い極みだと言ってですね。ところがその二人の女とずっとついてきたから、もうこどんなことあっても私についてきても何のいいことがないから、ぜひ帰りなさいと。で、一人の人は、まあそれを思って、とうとうと、自分の民族に帰っていったわけですね。でも、ルツは、それだけ、ナオミが説得しても、あなたの神は私の神です。ということで、どこまでもついていきます。という、驚くべき、その弱くなったナオミですね、を支えようとした。それが後に、そこからイエス・キリストも生まれた。そこからダビデも生まれ。またイエス・キリストも生まれるというのは、非常に大きな祝福の源になったのも、そのルツがもう弱くて、もうみんなから見放されてるのは、私も何の言うこともないと。絶望的な気持ちで、もう一人帰ろうとする。そのナオミですね。まあ、義母にあたりますけども、そのナオミ、弱くなったナオミに命がけでついていって支えようと。そういうことで、今日のこの、 ところとも、まあ、大きなキリストを生み出すということにもつながっているわけです。ああ、いかに幸いなこと、弱き者に思いやり、哀れに愛がある人だと。から、単にこれは道徳的な、まあ、単なる教訓みたいなこと、大体も知ってるわ、このぐらいっていうような、非常に大きなことにつながるんだんですね、歴史の中で。本当に歴史にずっと流れてくるのは、この弱き者に思いやりがあるという、これ神様ご自身がそういう弱きを憐れんでくださる神様。はい、だからその神様の一番喜ばれる、本質に近いことを少しでも神様からもらって、その人は当然祝福を受けるということなんですね。ということで、誰が弱いものか、人間みんな弱いもので、至るところ弱い。体はすごい元気で、スポーツでも万能とか言っても、正しい愛と真実があるかって言ったら、もうたちまちそれないという、みんなその点において弱い。この点は、たとえどんなホームランを打っても、オリンピックや金メダルをもらうは一切関係なくて、心の真実とか、これこそ弱い者への愛とかいうことに関しては、どんなにそういう方面で学問が全てようが、スポーツができようが、そういう方面が、より発達しているということは全く関係がないということですね。逆にこの学問なくても、音楽やら、あれ体力も全くなくても、弱くても、神様からそういう憐れみをいただいた人は、自ずから弱いものに心を寄せると。それはそうでも、やっぱり人間的な徳目のようなことをですね、言っているのではなくって、まず神様の憐れみ、それを受けると。そしたらこういう自然とこうなる、そこに幸いがあるというわけですね。で、マタイの福音書の最初に有名な三条の教えというのもありますが、心の清い人は幸いだと。その人は神を見る。あれは憐れみ深い人は幸いだと。ここにつながるものがあるわけですね。で、この、まあ、今日のシーンよりも、ずっとこちらはるかにほら、マタイの福音書の五章の七節にある、憐れみ深い人は幸いだ。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人たちは幸いである。神よと。あれ、平和を実現する人。これは、平和を実現する人々という長く訳しています。言語では、まあ、一語なんですね。英語ではピースメーカーという形になっていますが、神の子どもたちと呼ばれると。なんとなくここでですね、これは自分は憐れみ深いなんか関係ないと、心は記憶が関係ない、平和を実現するようにものも関係ないと、みんな7、8、9をどうも関係ないなと思う人が多いんじゃないかと思いますが、そもそもこの人間本質的には罪深いもので、憐れみを持っていないからこそ罪。だから、憐れみ深い人っていうのは神様からまず受けると、自然に憐れみ深くなる。一層その人たちは憐れみを受けるようになる。そしてまた受けて、そしてさらに憐れみ。まず神様の恵みっていうのがまずあるわけですね。人間の本質的な罪は誰も心が清くない。だからこそイエス様は来られて、清い命の水、御言葉を与えてくださる。ここもそういう、その背後にあるものが悪かったら、もうなんとなく、徳目、憐れみ深い人やな、というふうに、心の清い人、どうも私は関係ないと思われがするんですけども、聖書全体のことが見てわかるように、人間っていうのは、最初にアベルとカインとか出てきますが、最初の家族でも、兄弟を殺すとかいうですね、考えられないような悪事が、書いてあるんです。ずっと前に初めて読んだときびっくりしたわけです。 人間の本質っていうのは、気に入らないことがあったら相手をどこまで引き下ろす。まあそういう侮辱したり、あらぬことを言ったり、殺すと。憎んないとか。まあそういうふうに、これぐらい自分中心ということがあるので、だからこそ、神様が助け、神様の助けが必要なんだ。というふうにずっと来て、ほんで結局、目に見えない神様だけど、どうしてもなかなかわからない人があるから、神様は時至って、目に見える形で、神様の憐れみとは、どんなものかと。平和を実現するとは一体どういうご性質の方なのかと。それは見える形でなされたということですね。で、私たちは、そのイエス様、そして神様に求めなさいと。こうした自分には本当の憐れみがないからどうかください。心の清さもないからどうか清さくださいと。平和を作り出すというのがとてもできないから、その力をくださいと。で、ここで、ちょっとか今日のところ直接関係ないんですが、この平和を実現に回すという問題ですね、平和と。ところが、平和を人間が作り出すべきって書いてあるところは、どこにもないわけです。愛、喜び、平和、寛容。これは聖霊の実として。一番良いものでも聖霊を受けたらその果実と実として出るのであって、人間の社会的な運動やそういったもので本当の平和が来るというふうには全く書いていないことですね。パウロ人たちが聖霊を受けて平和運動したのかと。悪い勢力を打倒しようとしたのかと。そんなことはしていない。むしろ逆に殺されていったわけです。だから、平和を実現するときって、平和運動をしている人たちは、神の言葉を言うと、なんか簡単にそういうふうに思われる場合が、しばしばあるように思いますが、そういう単純なことではないですね。平和も聖霊の実として、憐れみや心の清さもみんなそうだというわけです。本当に平和を実現する。それは、十字架で、愛を人意味にあってでも、イエス様ご自身が平和の実現、魂の平和の実現をなされたわけです。だからそれを向けたらば、私たちも小さな小さなキリスト、見た人になって、少しなりとも平和を作り出すことに。それは、心の中のまず平和。心が荒れとんのに、社会、人間の集まりだから、平和が来たら知ることは本来できないはずです。そういうことで、例えば、昔の戦争でも、プーチンとか、まあ昔のヒトラーも日本のかつての軍部、天皇も含めてですけども、本当に心に神様の主の平和みたいなものがあったら、清さと真実と愛、そしたら、自分の権力によって行きたくない人まで全部行って他の国の人を殺せと破壊しようと進んでるよ。本当の心の平和を持っている人はそんなこと見えてるはずがないわけです。たくさんの人たちも苦しめて、もう一生めちゃくちゃにするようなことを、そんなことはできるはずがない。戦争を起こしたりすると本当の心の平和を持っていない人たちということは得ないわけです。でそういう心の平和を、それを実現するのはまさにキリストだけしかできないわけですね。だからそのキリストの力をもらえば、その人も少しないともこの平和を、平和のありかを伝えて、そしてその人が神様を求めて平和を与える。そして少しでも一人でもその人ができたら、それはそこに確かに平和、真の平和を実現されていく。まあ現代の平和は、まっと正反対で、強力な核兵器を持って、そしてミサイルを持って、ドローンを持って、何事があっても相手をたくさん殺戮できる、そんな武器を持って持ってしようと。まあ本当の死の愛や哀れみの真実の平和と全く違うですね。そういうものをめちゃくちゃに破壊するような そういう兵器をいくらでも備えたら、それでやってくる、ものには、それでやりやすい。それに戦争戻りになってしまうんですよね。攻撃能力とかって。撃ってこんまにやる。ほな、あっちで撃ってる。で、間違うこともあるし。撃ってくるようでないのに、間違って撃ってくることで、まず先制攻撃してしまうと、相手が置き返さんという、そんなことが起こります。まあ、そういうことで、このような言葉も、平和を実現するのは本当にキリストだと。で、そのことをだから伝えていく。で、その人がまた目が覚めて、あ、キリストが平和だ、これをもらうと。そしたらそこに実現されたたった一人の幸運になる。そういう意味で、この心の平和、本当に霊的な平和、主の平和を実現するということに一番近いのは、そういう福音を伝えるということになる。福音を伝える力をまた神様からもらう。そしてその人本当に福音を信じたら、その人の罪は残ろうとも、求めるときには、他の人に分からなくても、心にある種の、この平和でない種の平和をいただける。でそこにまあ平和が小さいながらに実現されたというわけですね。はい。まあ、そういうことで、今日のところですね。そういう種の平和、あるいは、死の憐れみをいただいた人たちには、この2節で今日のところ戻りますが、神様からも特に身を注いでくださって、災いに降りかかるときにも逃れさせてくださる。で、主よその人を守って命をさせて、この地で幸いなものにしてくださるということが、言われているところです。で、この幸いと言っても、この究極の模範だったイエス様は、この地の幸いを得たのかと、パウロやピテルでも。この地で幸いっていうのは、外面的にその無事安楽、豊かで食事も十分できて立派な家に住んでと。そんなことでないのは、そう見てもすぐにわかる通りですね。この地で得るの本当の幸いってのは、こういう神様の愛を真実を受けること、罪の許しを受けることなわけですよね。そういうことで確かに、この地でなんか幸せとか言えても、意味が違うわけです。日本の幸せで大概の場合は、そういう、まあ、まず健康、まずお金、豊かさ、良い家庭とか、そういうことを連想するような感じがありますが、ああ、幸いだ。心貧しき人、霊において貧しき人。自分の本当の罪を知って、弱さを知っている人。そこから神様に許しを請って、許しを与えられる人。でありますから、健康とか病気とか、このような名詞は全く本来関係していないことを幸いというわけですよね。だから、この二節にいかに幸いなことがあって、そういう意味であって、そして三節もこの地での幸い。だから罪の許しを一番の幸いと思わない人は何が来ても不満がある。ということですね。で命を得させるっていうのも、その四年伝で今、繰り返し学んでいるように、神様の命ですね。新約の世界から見れば、これの予言でもあると。その若くて苦しめられて殉教する人も昔からたくさんおったわけです。今でも、クリスチャンだからといって神様を信じてるからって長生きするとは全く限らないわけですね。でもこの永遠の命を確かに与える。それこそが一番の幸いだと。そういったこととですね、この弱き者を顧みる、ですね、憐れみのある、主にある愛のある者の幸い。ということが言われているところです。 ここでですね、これ今までにも何度も言いましたが、3節4節目、この地で幸せにしてくださいとか、4節、立ち直らせてくださいとかありますが、これは原文にはですね、このように願望にも取ることができるような自省であるからこういうふうに訳されているわけで、多くの訳は願望でなくて約束なんですね。これは実際にちょっと、まあ、訳されている新海訳とか口語訳では見ても、訳を言っておきますが、従来からの公約、主は彼を守って生きながらいさせると、彼はこの地にあって幸いなものと呼ばれる、この地で幸いもしてくださいであって、この地で幸いもと呼ばれる、幸いなんだと、その約束なんですね。祈願でなくて願望ではなくて。この例、こういった例は今まで何度もよく出てきたことです。この新教大学のこの訳した人は、そういうふうに訳す。のにですね、個人的に、まあ、そういう、訳したいという気持ちがあるようですが、たくさんの外国訳に行ったら、そういうことでも、この日本語訳もそうですね。新海訳でも、訳しているのを挙げていきますと、新海訳でも、主は彼を見守り、彼を生きながらさえ、生きながらえさせ、地上で幸いなもの、幸せなものとされるという約束なんですね。約束というのは、約束まだどうかわからん。願望というのが大きく違うわけですね。で、最後のこの4節もそうです。その人が病に特にある時も支え、力を失って、もう、死時も、立ち直らせてくださるという約束なわけです。まあ、医学複数、あるいは日本語訳でも、参照できる方は参照いただいたら、すぐにわかります。でも、まあ、ほとんど英語訳はこちらの願望ではないですね。立ち直してくださる。よく取り上げているニューインターナショナルバージョンの標準的な訳、ちょっとここに挙げておきます。The Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. The Lord will sustain him on his sick bed, 病床で彼を支えると。そして restore him from his bed of illness. 病床から restore 回復させると。立ち直してくださるという約束になっているわけですね、ここも。ですから、まあ、ここはですね、くださいという願望じゃなくて、出さるという、この神様の約束をここで示されているということなわけです。主よ、あなたは必ずこのように病のとこにあり、力を失って、不死時でも立ち直らせ、あるいは回復、リストは回復させてくださるんだ。そういう確信を持って立ち直ろうと。いうわけですね。はい、そういうことでこの、今日のところ深 活ということもですね、やはりこの弱さの回復、人間は死すべき、場合によっては剣の一撃で死んでしまうわけです。本当に弱いものです。その弱さの根本的な回復としてですね、決定的な回復としての復活っていうのは、その弱さからの回復ということの究極的なものでもあるわけです。単に病気は治る、死という病にみんなかかっていると言われますですね。死の病から逃れている人は一人もいないと。その最大の病であるところ、あらゆるとあらゆる人に乗り込む死の病からも立ち直る、それが復活ということだったわけです。そういうふうに十字架もそうですよね。罪に対する何かこうなすべきことはできない、後から振り返ったら自分は本当に弱かったと、言うべきことでないことを言ってしまったというようなことを、これは誰でも大なり小なりあるんですね。なすべきことでないことをついついやってしまった。で、一生取り返すがつかなくなるよう、人もたくさんおるわけですね。お酒飲んで、ごつぶつやって、一生、その人が1億円を超えるような賠償金で保険かけてなかったとかって。で、離婚もして、家財道具全部売って、一生働いて、それを働いてみんなこちらへ事故を起こした相手の人に払わないけん、そういう運命になった人もおるわけです。まあそういう人間の弱さっていうのは、から、ちょっと場合には本当に一生めちゃくちゃにする相手も、また自分もですね。この頃は特に、それこそ聖書のように重要な基準がめちゃくちゃに破られて、男女間の関係も、結婚する人でも勝手に他者と関係を持って平然としてるという、そんな人がまあ有名な芸人でもどうもたくさんおったとかですね、そのいうような人にいろんなこの良くないことをされて、それでずっと何十年も何百人とそういう性の被害にあって、マスコミなんか全部黙って、そういう人たちがテレビなんかでも大活躍をしてきたとか、そんなことが次々暴かれたりしておりますが、それも弱さですよね。人間の弱さをそういう形で、金とか人間の好奇心、人間的な人気でごまかそうとする、政治の場合でも不正なことをする、裏で悪いことをする、そういう弱さっていうものが、ずっと何年もないこと、起こってきた。で、たまたまそういうことを、まあ、一部のマスコミが思い切って報道した。で、そこから次々と、思うようなことがですね、自民党という日本の最大政党でずっと何十年と牛耳ってきた、その最高幹部の何人もが大変な嘘をやってたと。これも弱さで。弱さであるから金や権力や欲望と結びついてしまう。そこで、この聖書の世界では、弱さはどうしてもやっぱり何かと結びつくもん。弱いからこそ。だから今言うな、人の名刺や自分自身の欲望やら、お酒やら、博打、麻薬、それは性的なこと、いろんなところに引っ張り込まれる。それは全てに対して一番の大きな良き道こそは、それに引っ張り込まれる弱さ。それは神様にこのように結びつくこと。そうしたら、このありとあらゆる弱さを利用して引っ張り込もうとする闇の勢力から解放されると。そういうことがずっと聖書では言われていること。災いに降りかかるとき、その人を逃れさせてください。罪の力が迫るとき、その人を逃れさせてください。そしたらば、我々は守られて、この地で本当の霊的な幸い、主の平和を与えてください。幸せにしてください。でなくて、これもしてください。ということですね。 ね、貪欲なやつけど、サタンですね。その欲望とか金の力に化けて出てくる。そのものに光とさないでござって、非常にこの現代の現実的な問題だと思います。弟子は、私たちが病のとこという体の弱さ、あるいは罪の力を失って、罪の上に人に打ち倒されている時でも、ここで立ち直してくださるという、弱さに対して、ありとあらゆる弱さに対して、最大の救いの道こそは、神様であり、キリスト様だということを、このところから思い出されるところです。はい、以上です。